ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。本日たくさんのコメントが寄せられておりまして、ちょっとテンションが上がっております。まあたくさんといっても 2,3 個なんですけれども、本当にこうやってね、いろんなここに集まってくれてる人たちは境遇にあるんだなというのがよくわかりまして、どのようにして個々人がね楽しんで聞いてくれているのかっていう状況が分かったりして、非常に嬉しく思いました。自分が思ってるね、範囲以上のところにまで浸透していって、聖書をね朗読していることが、聞いてくれている方たちに、より良き愛として浸透しているということがね分かったりして、非常に嬉しい今日この頃でございました。ということでございまして、本日もまた一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の呼ぶ記第29章。呼ぶはまた自分の格言を取り上げていった。ああ、できれば私は昔の月日のようであったらよいのに。神が私を守ってくださった日々のようであったらよいのに。あの時、神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いた。私がまだ壮年であった頃、神は天幕の私に語りかけてくださった。全能者がまだ私と共におられた時、私の子供たちは私の周りにいた。あの時、私の足跡は父で現れ、岩は私に油の流れを注ぎ出してくれたのに。私は町の門に出て行き、私の座るところを広場に設けた。若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。司たちは黙ってしまい、手を口に当てていた。市長たちの声も潜まり、その舌は上あごについた。私について聞いた耳は私を称賛し、私を見た目はそれを証しした。それは私が助けを叫び求める貧しい者を助け出し、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、かぶり物であった。私は盲人の目となり、足苗の足となった。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。私はまた、不正をする者の顎を砕き、その歯の間から獲物を引き抜いた。そこで私は考えた。私は私の巣と共に鍛えるが、不死鳥のように私は火を増やそう。私の根は水に向かって根を張り、夜露が私の枝に宿ろう。私の栄光は私と共に新しくなり、私の弓は私の手で次々に矢を放つ。人々は私に聞き入って待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。私が彼らに微笑みかけても、彼らはそれを信じることができなかった。私の顔の光は陰らなかった。私は彼らの道を選んでやり、市長として座についた。また王として軍勢と共に住まい、しかも嘆く者を慰める者のようであった。 第29章はここまででございます。過去の栄光にね、ヨブがすがりついています。本当にね、今辛い状況に陥っていたりすると、ついついね、良かった時のことを思い出して、なぜあのように今なっていないのだろう、なぜあのような結果が今も続いていないのだろうと嘆くわけですね。これはどうやって解決していくべきなのか。さあさあ、そこはまた明日以降のお楽しみということでございまして、本日はここで締めさせていただきたいと思います。本日も最後まで聞いてくださいまして、どうもありがとうございました。それでは、梅梅梅サーティーでした。